대학원 다 짱!
오케이!
皆様、明けましておめでとうございます。もちろん、今年もこの方の登場です。
はい、おめでとうございます。2021年、令和3年、最近わかんなくなっちゃってね、大正で生まれて、ついこの間亡くなったっていう方が出て、それが、大正、昭和、平成、令和、4元号。4つの言語を経験なされた方って、まあ、おめでたいよね。で、まあ、長生きってね、大変長寿ということはおめでたいんだけどさ、まあ、これもやっぱ皆さん同じことをお考えになるんだけど、極端に健康健康っていうことじゃなくて、普通に言うことなくね、頭の方も衰えることなく、普通にものを考え、も普通に話ができて、そして体の中の言うこともなく、内部の内臓がどこが弱い、あそこが弱い、あそこが痛い、ここが痛いって少しあるかもしれないけども、言うことなく長寿を全うするって、長寿を全うするっちゅうのおかしいな
天寿を
全うする、あるいは命を生きながらえる。で、まあそういうことでね、考えるとやっぱり運動をやっている方、必ずしも長寿でもないじゃんね。もう一昨年になるのが、ラグビーワールドカップ、日本であちこちで行ってね、新日鉄釜石っていう、釜石がね、あそこで、まあ、開かれたんだけど、どこだっけ、なんか、台風で中止になっちゃったんだよね。
東北ですね。
そうそう。あそこだ、あそこ。だから釜石でやることが中止になっちゃったんだね、はい。ナミビアとカナダ、
はい。
ナミビア、カナダ戦が台風で中止になって、あくる日、台風一過の後、カナダのそのラグビーの選手が試合できなかったんだけど、町のその台風の後始末に手伝ってくれたっていうのは、
被害が出たので。
ね、ニュースを見たんだけど。で、その、新日鉄釜石っていうチーム、非常に強くて、実は7連覇、全日本ラグビー選手権7連覇してて、でその時にか語るのを忘れちゃいけない人、つまりそのチームにとってとても貢献なされたから、まあ、あちこちで人がいっぱいいるんだろうけど、松尾雄二さんという人、
はい、
ね、有名な松尾雄二さん、新日鉄釜石1975年入社で、それ79年から、つまり入社して4年経った79年から、全日本ラグビー7連覇。ちょっと調べたら、社会人と学生という戦いをする。で、学生日本一になったチームと、まあ、社会人日本一になったチーム。社会人の中での日本一は、1979年以来、新日鉄釜石だった。で、学生は相手が変わるんだよね。全日本学生選手権で、1979年は日本体育大学、次が明治、次が同志社、また明治、同志社、同志社、同志社要は関西の言う同志社で、関東の言う明治で、最近じゃあ、あそこの帝京大学も強くなってきて、まあ早稲田も強いんだよね。まあそういう中でね、松尾は1979年以来7連覇した時の点数差っていうのはね、対日体24-0、次が明治32-6、同志社が10-3、これは接戦だったんだよな。で、明治が30-14、また同志社21-8、また同志社35-8、また同志社31-17、そこまで7連覇。で、この時の同志社には、平尾選手、覚えてる、亡くなっちゃったんだよね。これもう一つは大八木。あの二枚看板。で、それが同志社にいて、要は、頑張ったんだよね。で、その後、松尾は引退して、自分が今度は監督になるんだよ、松尾が。で、その時のキャプテンが洞口さんなの。でね、その松尾はね、自分が監督になった時にみんなにこう言ったって言うんだよ。ここが肝なんだけど、調子の悪いベテランを使うよりも調子の良い新人を使うと。 こういうことを公言したわけ。要は新日鉄釜石にはスーパーメンバーがいっぱい入ってきてた当時ね、7連覇もしてるから、ラグビーはもう新日鉄釜石しかチームがないぐらいに強かった。でその時のもう一回言うね、松尾監督になった時、調子の悪いベテランより調子の良い新人を使う。つまりあの選曲、そのラグビーという、まあ、40分45分その全般後半の中で、やっぱその時の調子がいいか悪いかとか、あるいはその体調によっても違うだろうし、ところがベテランは戦術に長けてるよね。流れを見ることができるし余裕があるから。でもあえて松尾は調子の悪いベテランより調子の良い新人を使うとこう言ったっていうのはね。ところが本人はその自分が監督兼プレイヤーだから自分が足首を故障した。でそれが、ま、その松尾の引退の時で、引退の時に自分は足首を故障して走れない。まあ要は走っても全力疾走2回か3回って言ったらしょっちゅう走んなきゃいけないのに2回か3回しか走れない。で結局ね、最後に松尾がこう言ったって、みんなにだよ、チームメイトに、最後に俺に少し余力をくれと、あるいは俺の余力をその最後に少し使わせてくれと。これ何かとさ、自分が言っていた調子の悪いベテランより調子の良い新人を使うということに反するわけだ、自分が、ね。でその洞口に、そういうキャプテン洞口にそのことを言った。で松尾自身は自分の心っていうやつを見たときに自分に恥じた。ところが周りは松尾さんを男にしよう、男にしたい、松尾さんにチャンスを、みんながその松尾のわずか2回3回走るということにみんなが協力した。でまあ勝ったんだけど、で松尾はその涙ながらの引退していって、その今言ったみんなの協力というか、自分の言ったことと自分逆にね、監督として言ってることを恥じながらも、まあ感動して辞めてったって言うんだけどね。その松尾が引退してからやっぱり、日本の経済産業、工業生産力っていうのは落ちてきちゃって、でまあ新日釜石、つまり鉄の生産量っていうのは必要なくなってきてね、で結局やめちゃったんだよね。終わっちゃったんだよ、会社自体も。まあ会社自体も終わっちゃった、そういう部活をに金を払うということができなくなっちゃう。でまあ結局は新立釜石のラグビー部廃部になった。野球もかなり廃部になったんだよね。大昭和製紙っていうのは静岡でいうと吉原強かったんだけど、それも廃部になったりしてね、社会人っていうやつのこの運動がどんどんどんどんこう集約されていっちゃって、まあ難しい時代だったんだよね。でまあでもねその新日鉄釜石、そこの陽光炉の火を消したくないっていうんで、それには呼ぼうと、要は何を呼ぶかって、ワールドカップの開催地として立候補しよう。でまあ要はそのいろいろ担当者が見に来るわけで、ここが的確かどうかっていうのは、そのワールドカップを開くワールドカップ委員会の人たちが、外国からも外人も来たりして、いっぱい見に来る。で、その時に、その2019年ワールドカップを加盟し開催を目指し、そこは、球技場っていうのか、ラグビー場があるのが、宇野住まい町、宇が住んでいる町なんでね、宇野住まい町っていう。で、これはね、なぜそんなことをやり出したかっていうとね、やっぱりその、ラグビーを招致することによって、その街の人に勇気づける、そして子供をラグビーを通じて立派な大人に成長させたいっていうことがあって、それで結局、1985年に入社した桜庭さんという人がいた。これは松尾の後の桜庭さん。で、そこの桜庭さんっていう人が、要は、頑張って新日鉄の、要はもう一回起こそうっていうんで、廃部の後、市民でラグビー部を構成してるシーウェーブっていうのを作ってんだよね。で、2011年の津波に絡んで、で、そこでまたその大変な思いをしながら、スクラム組んできたんだよね。で、結局要は、平尾は神戸製鋼にいたんだけどさ、で、要はそういうところでこう手をみんな結び合いながらワールドカップを持ってきたっていうんだよね。で、その時にね、感動する話があってね、 その大量機を立てて視察団が、なんていうの、こう見に来た人を迎えたって。で、それが結局功を奏して、要は何、宇野相撲場で開かれたっていうことになったという、まあいろんな細かいことがあってね、わずか5分10分じゃ喋れないんだけどさ、でもまあ人を感動させるっていうことはやっぱり強烈なリーダーがいないとダメだよ、そこに思いがないとダメだよっていうことを学んだっていうお話をしたかったんだよね。ちょっと時間だね。うん。